浅野康史と言います。今日はですね、南ロンドン日本語協会の皆さんと一緒に、こうしてですね、ご一緒に礼拝捧げられますことを感謝しております。私は、このシュトゥットガートで今ですね、日本語によって、開拓伝道をさせていただいております。それが、2017年、からなんですけれども、3年以上が経ちました。今、ドイツ人の妻と3人の子供がおります。それではですね、今日はですね、このルカの福音書の16章からですね、小さなことに忠実な人というテーマで話したいと思います。次のようなですね、話を聞きました。キリスト教系の慈善団体が、ホームレスや貧しい方々に、定期的に食事を無料提供する活動をしていました。でこの食事会にですね、毎回来られる高齢の女性がいまして、彼女はですね、いつも両手に大きなビニール袋を捧げていました。いつしかですね、この女性はそこで働くボランティアの間で非常に話題になりまして、みんながですね、お互いに言い合ったんです。どうしてあの女性はいつもあのビニール袋を持ち歩いているんだろうか、一体あの袋には何が入っているんだろうか。しかし袋の中身はですね、彼女に聞くわけにもいきませんから、ビニール袋はその謎のままでした。そしてですね、このいつしかこの女性が亡くなりました。するとこの袋の中身について驚くことが分かりました。その中にはすごい量の札束が入っていたんです。彼女は決してですね、貧しい人ではなくて、かなりの資産家でした。でも彼女はその財産を適切に使うことなくですね、もうただただこう自分が安心できるようにと肌に離さず持ち歩いていただけでした。神様は私たち一人一人に対していろんなその賜物を与えておられます。それはですね、この女性のようにこう自分が安心するためにこうしがみつく、そういう目的ではなくて、神様のご目的のために用いるためです。今日はですね、イエス様の例え話から学びたいと思いますけれども、今日のですね、16章、ルカの福音書の16章の1節と2節からですね、ちょっとお読みいたします。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから会計の報告を出しなさい。当時のですね、イスラエルの主要産業は、農業ですよね。で民の中には、広大な農地を所有する大地主がいました。で彼らは人々に、大量の農作物を販売してですね、莫大な収入を得ていました。でイエスはこの例え話で、このようなお金持ちの大地主をお想定しておられたと思います。さてこの金持ちの地主には、一人の管理人がいました。この管理人という言葉ですけれども、新約聖書にはたびたび登場します。家を監督管理する人とかですね、執事、あるいは資産の運用人といった意味があります。 そしてですね、この管理人は主人の財産を自分の思うように運用することは許されず、あくまでですね、この主人のご意向に沿ってその財産を管理運用することが求められていました。でもこの例え話の管理人はですね、この主人の意向をもう全く無視して、主人の財産を不正に使っていたことが発覚しました。それでこの主人はですね、この管理人に会計報告を提出させて、彼を解雇すると伝えます。今でもですね、このニュースなんかを聞いていると、会社のお金をですね横領して、贅沢三昧に暮らしていた、そういう社員の犯罪が、報道されますけれども、じゃあですね、この管理人は、その後どうしたんでしょうか。ルカの16章の3節と4節をお読みいたします。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるがどうしよう。土を掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしいし、分かった、こうしよう。こうしておけばいつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。この管理人にはですね、失業後、生活の糧を得る道についてですね、2つの可能性がありました。1つは誰かですね、地主さんに雇ってもらって小作人となって、日々畑を耕すことです。でもですね、ずっとこの管理人として働いてはこの彼にはですね、そんな体力はありません。でもう一つの可能性は、通りに出て行ってですね、物乞いをすることですけれども、それはですね、彼のプライドが許しません。で、絶体絶命の窮地に立たされた彼はですね、あるアイデアを思いつきました。で、そのアイデアを実行すれば必ず友人たちを得ることができて、クビにされた後も彼らが自分を家に迎え入れて養ってくれるはずです。じゃあ彼はですね、どんなアイデアを実行に移したんでしょうか。今日の5節から7節にですね、そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初のものに、私の主人にいくら借りがありますかというと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さああなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかというと、小麦100コルと言った。彼は、さああなたの証文だ、80と書きなさいと言った。この管理人はですね、まずこの主人の債務者たちを一人一人呼びました。彼が最初に呼んだのは、この主人にオリーブ油100バテの借りがある人でした。で、この1バテっていうのはこの37リットルだそうです。ですから100バテのオリーブ油というと、もう3700リットルもになります。今この写真にもこう写っていますけれども、この1本のよく成長したオリーブの木はですね、年間に5リットルから10リットルのオリーブ油を産出します。ですからこの100バテ、つまり3700リットルのオリーブ油を1年間出るには、この370本から740本というですね、この成長したオリーブの木が必要になるんです。370から740本です。ですからですね、この100バテのオリーブ油というのはですね、もう莫大な金額に上るかと思います。しか しですね、この債務者を前にして、この管理人は証文にはですね、まあ、100バテではなくて半分の50バテに書き直させました。まあ、クリスマス近くになるとですね、このブラックフライデーのセールがありますけども、その時でもこんなに値引きする店は、ね、ありません。この債務者はですね、まあ、飛び上がって喜んだと思います。で、次の債務者は主人に小麦100コルの借りがありました。1コルというのは、まあ、370リットルですから、100コルというのは3万7000リットルもの大量の小麦ですね。1ヘクタールの、まあ、小麦畑、まあ、縦100メートル、ね、この横100メートル、それぐらいの小麦畑は8400リットル小麦粉をですね、年間で出します。ですから、この3万7000リットルの小麦を得ようとしたらですね、まあ、4.4 ヘクタールもの広大な小麦粉が、小麦畑がですね、必要になります。縦200メートル、ね、横だったら220メートル、そんなに広大な畑になりますね。で、管理人はこの債務者には100コルではなくて80コルと証文を書き直させました。 20% の値引きをしたんです。こうして管理人はですね、債務者たちに借りを作ってですね、自分のイメージをアップさせました。きっとこの債務者たちは管理人への恩義を感じてですね、この不正な管理人がクビにされた後も彼を家に迎え入れてちゃんと養ってくれるでしょう。でも、まあ、別の見方をすれば、ね、この管理人はですね、主人の財産を乱費しただけではなくて、ね、勝手に主人の借りを大幅に減らして、ね、主人にですね、さらなる損失を招いたんですね。じゃあ、この主人はですね、この管理人をどうしたでしょうか。もう怒り狂ってですね、彼をもう裁判所に突き出したでしょうか。違うんですね。イエスは言われました。この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。この不正な管理人がですね、まあ、抜け目なく、まあ、賢く立ち回ったので、この主人はですね、彼を称賛したんです。これは驚くべき展開だと思います。じゃあですね、この主人の称賛に値するこの管理人の賢さっていうのは、具体的にどんな点で現れたんでしょうか。第一にですね、この管理人はまず裕福な債務者を選んで自分の将来を確保したという点です。まあ、すでにこう見たようにですね、彼が最初に呼んだ債権者は主人にですね、まあ、その3700リットルのオリーブの借りがある人です。370から740本のですね、オリーブの木の年間産出量に匹敵する量ですよね。で、そんなものすごい量を借りていた人ですから、この債権者はですね、まあ、きっと裕福で、まあ、大きな事業を展開していたような、そんな人です。またこの管理人がですね、2番目に呼んだ債権者も、まあ、同様ですね、まあ、主人に3万7000リットルもの小麦粉の借りがある人です。で、この人も、ね、この大きな家に、まあ、住むようなですね、大地主だったのではないでしょうか。で、不正な管理人は特にこのような裕福な債権者を選んで味方につけ、自分の将来をですね、確保したんです。この点で彼は非常に賢く立ち回りました。第二 人にですね、この不正な管理人はこの債権者たちの間でこの主人の名誉を引き上げたということです。で、この債権者たちの立場にですね、一度立って考えたいと思います。で、管理人が自分たちの借金 の 50% あるいは 20% を帳消しにしますと告げたとき、この債権者たちはですね、まず次のように思ったと思います。あ、この管理人のご主人様はなんと寛大で心が広い方だ。なぜかというと、管理人はただ主人の指示に従っているだけだと債権者たちは考えたに違いないからです。まさかこの管理人がですよ、もう主人に黙って勝手にですね、借金の値引きをしてるなんて思うわけがないんです。だから一方でこの管理人はですね、自分の保身のために、主人の財産にですね、さらなる損失を加えた、とんでもない悪人です。でも一方では彼はその債権者たちの間でこの主人はもう信じられないくらい寛大で深い尊敬に値する方だという名声をですね、高めたんです。当時のイスラエルの社会はですね、恥の文化です。名誉が何よりも優先される文化です。お金よりも富よりも名誉が大事という文化です。だから主人が後でですよ、この債権者たちを呼んで、あれはね、この管理人が不正にやったことなんです、だからあの話はなかったことにしてほしい、そして帳消した分を返してほしい、そんなことはですね、恥ずかしくて言えません。そんなことをしたら確かに財産は戻ってきますけれども、寛大で尊敬に値する人という名誉をですね、失ってしまいます。そしておそらくは主人はですね、もうこの不正な管理人をもう解雇できないでしょう。なぜならもしこの主人がこの管理人を解雇したらですね、債権者たちはこの管理人にその理由を問いただしてですね、この管理人が実はですね、この勝手に債権者たちの借金を帳消しにしたということです。
浅野康史と言います。今日はですね、南ロンドン日本語協会の皆さんと一緒に、こうしてですね、ご一緒に礼拝させてられますことを感謝しております。私は、
どこだったっけな。はい、ちょっとすいません、今ちょっと Facebook のですね、ちょっとレコーディングが突然終わってしまったんですが、どうすればいいんでしょうか。
終わったものにしていただいて大丈夫かと思いますけど。
大丈夫ですか。はい、すいません。はい、じゃあもう少しちょっと繰り返しますね。主人はですね、この不正な管理人を、多分このクビにはできないんですね。もしですね、そのこの管理人がクビにされてしまったら、債権者たちはですね、彼にその理由を問いただして、この管理人が、実はですね、この勝手にこの債権者たちの借金を帳消しにしたということでですね、主人が怒ったということがですね、バレてしまうからです。そうすれば主人は名誉を失います。このような点で管理人は非常に賢く行動して自分の将来を安泰にしました。8節をですね、もう一度読みたいと思います。 の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒める。イエス様はですね、ここでクリスチャンたちの悲しい現実をズバリ指摘されています。この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がない。世に属する人、神様に従わない人はこの世のビジネスにおいて非常に賢いです。世の中のですね、こう企業を考えたいと思います。彼らは自分の商品を少しでも多く売るために世界中の市場を調査して、チャンスとあれば世界中のどこにでも行ってビジネスを展開し、莫大な利益を上げます。そして有力者と少しでも仲良くなって自分たちに便宜を図ってくれるように動きます。このように彼らはあらん限りの知恵を絞って人間関係を築き上げ、富を生み出し、自分たちのこの世での将来を確保します。それに比べて神に属する人、光の子は、自分のビジネスにおいてこのような抜け目のなさはしばしば欠けています。何のビジネスのことを言ってるんでしょうか。それは福音を人々に伝えて彼らに愛を持って仕え、彼らを神の国に獲得するという働きのことです。イエスは言われました。マタイの6章ですけれども、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。世に属する人々のビジネスというのは自分の宝を地上に蓄えることです。そうして彼らはこの世での将来に備えます。しかし光の子のビジネスは自分の宝を地上ではなくて天国に蓄えることです。こうしてクリスチャンは来るべき天国の生活に備えます。でも悲しいことに教会はこの世の企業のように知恵を尽くして自分の資源をうまく使って一人でも多くの人を神の国に獲得しようという姿勢にかけることがしばしばあります。あの不正な管理人が主人の財産を賢く使って将来のために友人を確保したのに比べると、クリスチャンは天国の友人を確保するために主人の財産を賢く活用することは多くありません。私たちには神様からお金、家、車、土地など、いろんな富が委ねられています。だから私たちはこのような神様の富の管理者です。で、管理者として主人である神の御心に沿ってこのような富を忠実に用いるべきです。でも正直に言うとですね、私たちはこのようなこの富のですね所有者だと自分のことを考えることがあるかもしれません。これは私のお金、私の家、私の車、私の土地、私は私のものを私の使いたいように使うんだという姿勢です。もし私たちが管理者ではなくて所有者のように生きているとすれば、それは主人である神様に対して思い上がった不正な管理人ということになります。そして地上の人生が終わった後に 神様から呼び出されてこう言われるでしょう。お前、私の財産を忠実に使うどころか乱費してしまった。なんということをしたんだ。もうお前には管理は任せておけない。そして持っているものまで取り上げられて外の暗闇に放り出されてしまいます。だからこそイエス様は今回のルカの話でですね、言われます。9節から12節、そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。この10節から12節見たいと思いますね。先ほどのこの10節でこの小さなことと大きなことが対立されていました。で、次の11節ではこの2つがですね、いわば言い換えられて不正の富と誠の富というふうに対立されています。で、続く12節でもさらにそれが言い換えられてですね、他人のものとあなた方のものというように対立されています。つまりですね、この10節から12節は全く異なったですね、3つのことが言われているわけではないんですね。この小さなこと、不正の富、他人のもの、この3つの表現は実は1つのことを指しています。それは地上で委ねられた富のことです。また大きなこと、誠の富、あなた方のものというこの3つの表現もやはり同じ一つのことを示しています。つまり天国で与えられる富、あるいは報いを指しているんです。この地上で委ねられた富というのはですね、天国で将来与えられる報いに比べるとはるかにですね、少ないんです。また地上の富は虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みますと言われているように、遅かれ早かれですね、過ぎ去るという意味でもやはり小さなことなんです。それに対して天国の富は虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありませんと言われているように、永遠の価値があって大きなことです。そして誠の富なんです。また地上の富は神様から委ねられているという点で他人のものになります。しかし天国の富は本当に自分の所有として与えられますので、それはあなた方のものということになります。そのことを理解する上ですね、先ほどの1節を、9節をですね、もう一度言いましょう。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。私たちは神様から富の管理を委ねられたものとして、神の御心に従って地上の富を活用しなければいけません。つまり愛を持ってこの富をですね、人々に投資し、彼がイエスを信じて救われ神の子として成長するように する必要があります。また富を持って困っている人々を助けなければいけません。あの管理人は非常な窮地に陥る中ですね、血を絞ったですね、もうなりふり構わず主人のお金を不正に使用してまで友人を獲得し将来の生活を確保しました。そのようにですね、私たちは将来の永遠の人生がかかっているんですから、この地上のわずかな期間、もう切実な思いで主人の富を賢く大胆に使って人々を愛し天国での富を確保しなければいけません。そうすれば天国では私たちの働きによって天国に入り、神の子として成長した人が私たちを本当の友として永遠の住まいに大喜びで迎え入れてくれるでしょう。ザ・メッセージというですね、まあ、英語訳の聖書がありますけれども、今回のこの8節と9節を、まあ、次のように訳しています。ここで驚きの展開が待っています。主人が不正な管理人をなんと称賛したのです。どうしてでしょうか。彼は自分を養う術を知っていたからです。この点でストリートで生き抜く人々は法律をきちんと守る市民よりも賢いのです。彼らは常に機会を伺って機転を利かせてサバイバルします。私はあなた方も同じようにしてもらいたい。でも正しい目的のために、逆境に陥るたびに創造的に生き抜き、本当に大切なことに集中する機会とします。それはあなた方が本当の意味で生きるためです。優等生的な振る舞いでお茶を濁し自己満足するようではいけません。明日がですね、明日のことが全く保証されていない路上生活者は明日の糧を確保するためにどんな機会も逃さずにあらゆる知恵を総動員させてサバイバルします。私たちも同じように将来の天国の富を確保するためにどんなチャンスも逃さず人々のために富をですね、活用するべきです。それは自分は教会にちゃんと通ってお祈りもしている、もうしっかりしたクリスチャンという姿にですね、こう自己満足するのではなくて本当に生きるためです。最後にですね、イエス様のされた話をですね、紹介したいと思います。マタイの25章ですが、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹だった時私に食べるものを与え、私が渇いていた時私に飲ませ、私が旅人だった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちが答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。
いつあなたが旅をしておられるとき、泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。いつ私たちはあなたのご病気、あなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。グローバル化によってですね、世界中で経済格差が拡大し、少数のためるものと大多数の貧しい人で二極化が進みました。そしてこの今のですね、長引くコロナ禍によってこの経済格差は劇的に広がりました。その傾向は今後10年は続くと予測されています。現に世界ではコロナによって資産を増やすスーパーリッチがいる一方で、収入の手段を失った人々が何億人といいます。職も住まいも失ったホームレス、家も仕事も国も家族も失った難民、病気や障害で社会から孤立しがちな人たち、刑務所に収容された囚人、異国の地で孤独や差別に苦しむ外国人、学校や職場でいじめに悩む人、貧しい人、このような人々は今後も増えていくでしょう。彼らは社会では見下され、顧みられることもほとんどない小さな存在です。でもこのような人を愛して助けるときに、私たちはイエスご自身に仕えています。そして私たちがこの地上の人生を終えるときに、世界の始まる前から私たちのために備えられた永遠の神の御国を受け継ぐことになります。またイエスは続けて言われました。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入る。お前たちは私が空腹だった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人だった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり病気をし、牢におられるのを見てお世話しなかったんでしょうか。すると王は彼らに答えています。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入ります。この、コロナの中ですね、もし私たちがもう自分のことだけを考えてしまって、自分の生活は安泰だと自己満足して、貧しい人、困っている人に全くの無関心を貫き、彼の窮状から目を背けるなら、私たちは裁かれるんではないでしょうか。イエスご自身を無視した者として、イエスから私はあなたを知らないと言われ、永遠の刑罰を受ける危険に瀕してしまいます。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。どんなチャンスも逃さず、人々のために地上の富を賢く活用し、 将来の天国のため、天国の友人を自分のために確保しませんか。それこそが真に賢い資産運用です。不正な管理人はですね、特に裕福な債権者たちを優先的に選んでですね、彼らの借金をですね、大幅に減らしました。彼らはその点で非常に賢かったんです。私たちもこの小さな人たちを特に助けていくときに、将来の友人をですね、天国に加工することになります。そのようにして賢く資産運用していきましょう。一言お祈りいたします。天のお父様、皆を褒めたたえます。本当にあなたが私たちに豊かな富を委ねてくださっていること、心から感謝いたします。私たちは神の子として本当に毎日食べるもの、着るもの、住むところ、いや必要以上の本当に豊かなものを私たちはいただいております。どうぞ私たちがこの地上の富を大胆に用いて、主よ、天国のために自分の友人、自分の富を確保していくことができるように、私たちの信仰、また愛を強めてくださいますように。感謝をし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。